恵みと誠に富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、新しい日曜日の朝、特に3月最初の主の日の朝を与えてくださったことをありがとうございます。先週から私たちは受難節レントの中に入りました。あなた様が私たちのために苦しみを受けられていた、その苦しみが私の罪のためであったことをもう一度深く改め、そして十字架を見上げていく、悔い改めるべきを悔い改めていく、そのような時であります。もう一度主をこの受難節の中にあって私たちのために苦しんでくださった、その主の恵みを覚えていくことができますように、またそれとともに十字架につけられて死にて葬られただけではなく、三日目によみがえって今日も今も生きておられる、そのあなた様も共に見上げていくことができますように、十字架を通して栄光の主となられた復活の主を見上げていくときに、神様、あなたから新しい力と死をも恐れない確かな希望が備えられていることをありがとうございます。どうぞ神様、小さきしもべが語ろうとしていますが、私一人一人の霊の眼を開いてくださり、そして目には見えませんが確かにおられるあなた様を神様見上げていくことができますように、そしてあなたが語られる言葉に信頼を持って聞き従っていく中で、神様、あなたの素晴らしい契約の中で神様祝福のもとへとなっていくことができますように、アラノを砂漠を潤すオアシスのようなそんな私たちとなれますように、神様、私たちの周りに憩いの場ができますように、神様お導きくださることをお願いいたします。イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。信仰の父と呼ばれるアブラハムの人生について順番に読み進めておりますが、今日は17章に入りました。全能の神という題を付けさせていただきましたけれども、この言葉は神様の語りかけの中に紹介された言葉であります。修法にいろんなことを書きましたが、まずはそこをパラパラと見たいと思うんですけれども、主なる神様、聖書の語る神様という方は具体的な約束を持って私たちのアブラムの信仰を育まれる方です。創世記17章では、全能の神エルシャダイとして現れて、その子孫との間に割礼による契約を結んでくださる、そのような場面であります。そしてですね、アブラム夫妻に新しい名前を神様は今日くださいます。アブラムにはアブラハム、妻のサライにはサラという名前をですね、新しく神様が、授けてくださる。そして、神様がおっしゃった通りに、イシュマエルをはじめとする家族内のすべての男子は、割礼というものを受けていく。そのような場面でありますけれども、しかし注目したい言葉は、創世記の17章の17節の言葉です。まず今日はそこを見たいと思うんですけれども、先ほど読みました17章の17節、こんな言葉が記されております。アブラムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。まず皆さん、こう想像してみてほしいのであります。この時アブラハムはどんな風にひれ伏して、どんな風に笑って、そしてどんな風に心の中でその言葉を、つぶやいたのでありましょうか。ちょっと考えてみてください。まず神様の前にひれ伏していきます。それはこう、頭を この顔を下げていくということでありましょうが、その状態でこう笑うわけですね。でもこれはどういう笑いだったのか。そして笑ったが心の中で言ったとありますから、おそらくその表面的には取り繕った笑いをしたと思うんです。神様に素晴らしい約束が与えられたので、あ、そうですか、神様ありがとうございますと言って、こう表面的にはこう感謝とか喜びの笑いを、作り笑いをしたと思うんです。ところがですね、これまさに作り笑いでありまして、表で裏がはっきりありました。非常に日本人的なことかもしれませんが、このアブラハムにもですね、表裏があったんですね。神様の前に作ろうってこう作り笑いをする。神様感謝しますとか、いや、でもですねちょっと、ね、心の中を覗くと、全然それとは違う心の思いがあるわけですね。心の中で言った。100歳のものに子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができるとは、ありえない。信じられない。いや、まあ、ヒルマン監督ではありませんけども、信じられないということがもうそのまま出てきているわけです。それが信仰の父アブラハムの等身大の姿です。神の前には表面取り繕って感謝と喜びに満ちた笑顔を作り笑いをします。ところがその心の中では、やはり、まあどんなに繕ったところで神様に心を隠せないわけですけれども、すべてお見通しの神様がそのアブラハムの心をご覧になったところによりますと、100歳の者には子供が無理だろう、それは。さあ、もう90歳じゃないか。まあ、この中にはもうすでに90歳の方もいらっしゃると思うんですけれども、90歳の女が子を産むことができようか。これも当然のことです。常識的に、人間的な常識から考えて、もうありえない。バカバカしくて、もうおとぎ話のようなことはやめてくださいという、そういう、もう常識外れのことが、神様の約束の中にあることであります。人間的に見たら、これはもう当たり前の反動だと思うんですけれども、しかし、これは実に私たちと同じレベルの、人間的に見て、信じられないことは信じられない。でも、なんとなく科学的だとか、論理的だとか思えたら、それは信じれるかもしれない。まあ、神様の存在自体をですね、信じられないとか拒絶してしまうという方もいらっしゃいますが、しかし、聖書を大真面目に、神は確かに、生きておられて、その方は全能の神であって、そして100歳になったアブラムと90歳の妻サラ、この夫妻から新しい男の子を授けるということをですね、約束なさるのでありました。さて、もう一度最初から見ていきたいと思うんですけれども、この17章の書き出しのところには、アブラムがこの時何歳であったのか、その年齢についてまず紹介されていきます。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられたと聖書は語ります。99歳、もうすぐあと1年で100歳。これはすごいことです。この言葉は16章の一番最後の言葉を意識して書かれたようであります。16章の一番最後、前回見ましたところにはこんな言葉がありました。ハガルが、あのエジプトの奴隷であったハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。86歳、これならまあ何人かの方はね、またこの86歳の方もいらっしゃるし、それ以上になっている方もいらっしゃるでしょう。もうすぐ86歳の方もいらっしゃるかもしれません。熟年と言われている時ですよね。ぜひ皆さん離婚しないでください。アブラハムは86歳。で、今日のところ17節の一節を見ますと、99歳。まあ、算数の計算をして引き算をするとですね、99-86 は何歳、何年になりますか。13年ですよね。はい、この16章から17章のこの隔たりのところには13年のタイムラグ、時差があるんですね。 もう一気に飛ばします、13年間。その間に何があったのか、もう書く必要がないと。まあ、そういうふうに神様が御霊の促しで、こう示されたのでやりましょう。一挙に13年間を省略して、おそらくその時はもう平坦な、ちょっとマンネリ化してしまったような時もあったでしょうし、まあ、いろんな意味でこの新しい神様の語りかけ、新しい原点に立ち返る再出発の時が必要だという、そういう時であったようであります。私も二十歳の時に信仰を持ってからですね、いろんなことをしてですね、もうそろそろ、そうですね、だんだん年月が経っているんですけれども、やはり時にですね、10年以上経ってきたりするとですね、こう新たにこう、もう一度こう原点に立ち返る。自分はなぜ教会に行くようになったのか、自分はなぜ洗礼を受けるようになったのか、それをですね、確かめる必要があります。絶えず、後ろを振り返って、その自分の信仰の原点を確かめていく。今日、神様はそのような時を備えてくださると思います。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。神様がもう一度、今度は新しいお名前で自己紹介をなさるんですが、私は全能の神である。もともとの言葉ではエルシャダイという言葉が使われています。はっきり言いますと、この言葉は全能と訳すべきかどうかっていうのが、まあ、学者の間では議論があるそうですけども、とにかくこの訳に従いましょう。全能の神。あなたは私の前を歩み、まったきものである。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。そうです。99歳になった人と、その奥さんとの間に、おびただしい子孫を子供、孫、ひ孫、ざーっとですね、もう数えきれないほどの子孫を与える。そういうことがおできになる全能性。人間の不可能を超えて、人間の常識を超えて、もっと言えば人間の不信仰を超えて、約束したことは必ず成し遂げることができるという、この全能性。それを今日見たいのであります。それは、全くも約束したことは絶対に果たす、守るという方であります。そのような全能の神様のこのご意向に触れてですね、アブラムはもう触れ、ひれ伏す以外にありません。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられます。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。先ほどありましたが、契約を神様はアブラムとの間に垂れてくださる、結んでくださるということが語られてまいります。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。またあなたの名はアブラハムとなる。そうですね、アブラとハムではありませんで、アブラハムです。アメリカの大統領の中にはアブラハム・リンカーンとかですね、このエイブラハムという言葉が出てきます。よく外国の人の名前にこのアブラハムの名前が付けられます。信仰の父ですからね、素晴らしいです。この信仰にあやかりたいということでありましょうが、このついにアブラハムという名前がここに出てくるのであります。あなたの名はアブラハムとなる。そうですね、皆さん、まあ、時々ですね、こう名前のこの画数とかね、漢字が悪いとか言ってですね、名前を変える人がいますが、別に変える必要はないと思います。でも神様は時に新しい名前を皆さんに与えてくださるということが起こります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだ。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりましたということを象徴するがごとく、全く新しい人生をそれから歩み始めることができる。そういうこの神様はですね、将来性を豊かに与えてくださる方であります。もうお前はアブラムという名前で自分のことを呼ぶな。今日からはアブラハムという名前で名乗りなさいと。なぜなら私があなたを多くの国民の父とするから。このアブラハムという名前は多くの国民の父という意味の言葉だそうです。その名前の通りにあなたの子孫をするから、そういう名前で自分を呼び始めなさいということであります。6節に記されている通りです。 私はあなたの子孫をおびただしく増やす。そうです、あの土地の塵のように、ダストのように、そして星屑のように、スターダストのように、数えきれない星の数ほどのおびただしい、この子供たちをね、孫たちを、ひ孫たちを、ひいひい孫たちを与えるというのであります。その中から王たちもたくさん出てくる。そうですね、あのダビデ王しかり、そして、まあ、歴代の王も出てきますが、やがてついには王の王、主の主であるイエス・キリストもこのアブラハムの子孫として生まれてくるのであります。そして神様は契約を立てるということなんですけれども、この今そこにいらっしゃるその年、カナンの全土をあなたの子孫に永久に永遠の子孫として与える、私は彼らの神となると、そのような、このまあ、墓地に近いものですね。墓地だとこう何でしょうか、永代使用権とかそういうのがありますよね。この代々こう本当にこうずっとそこにあの骨を入れて、いただけるというようなことがありますが、このアブラムに与えられたこの契約、それ本当に子孫代々この土地があなたたちのものになるんですよ。神様が備えてくださる約束の地です。そんな確かな約束もあります。ところがここの箇所でこの契約にあたって神様は不思議なことを語られるわけです。守るべき、あなた方が守るべきことは、その契約を成立させるためには何をしなければいけないか。あなた方の中のすべての男子が割礼を受けなさい。まあ、男性の精液に、この刃物を入れて、そしてその皮を切り取るという作業ですね。それはあの当時のエジプトですとかいろんなところでそのような儀式が行われていたようでありますが、神様はそれを新しく神との契約の印として、そのことを、しなさいとおっしゃるわけです。11節にある通りです。あなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。そうです。契約の印として、割礼というものを皆さんは、全ての男子がしてください。それによって契約が成立しますということなんです。このその家で生まれてきてなかった人であっても、その家にこの、招かれた人は全て男子であるならば、いよいよ子孫代々、そうですね、その都度その都度、その世代その世代においてその契約が更新されることが必要だということであります。信仰継承とはそのようなものです。お父さんが、お母さんがクリスチャンだったから、子供が自動的にクリスチャンになるわけではありません。その子供が物心をついていくとき、自分から自覚的に個人的な神様に対する信仰を持たなければいけない。その表明をしなければいけない。その契約の印を、その契約を成立させなければいけない。それはその人その人の、なすべきことであります。サライについても、神様は同じように対等な立場で語られていきます。15節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。そうですね、神様の目の前にご主人だけが大切だということはないです。同じようなウェイトを持って奥さんも大切なのであります。女性というのは本当になくてはならない大切な存在です。素晴らしい働きをするご主人のおかげではですね、必ず素晴らしい陰で支えている奥さんがいることと思います。ですから本当に良い資料深い妻は主からのものということがありますからね、神様そういう方を与えてくださいと独身の方は祈るべきであるでしょう。さて、サライとサラ、胃を取ったと言われますけれども、サライがサラになりますからね、胃を取ります。でも、まあ、両方とも同じ意味だそうなんです。まあ、 王女とか女王っていう意味なんです。でそれは本当に多くの国々の王様がそのお腹の中から与えられてくるということなんですよね。でも新しい名前ですから、これも本当に全くブランドニューの全く新しい人生をアブラムと同じように二人とも新しい名前をいただいて、これから二人の新しい門出が始まるわけです。そうです、後期高齢者の方がいらっしゃいますか。これからが皆さんの人生の始まりです。本当に適正な存在だと思います。今まで再現してきたことを全てを集大成として用いる機会を神様必ず与えてくださると思うんです。そして先に天国に召される前に次の世代の人にその信仰のバトンを渡すことができるような機会を必ず与えてくださるはずです。あなただけが先に天国に行っちゃって息子や、ま、娘とか孫とかが全然その信仰を受け継ぐことができなかったら、これはもう悲劇です。でもそうならないように神様は必ず、おばあちゃんはね、おじいちゃんはね、こんなね神様信じてるんだよ、この神様って素晴らしいんだよと紹介する機会をぜひ与えてくださるように祈ります。信仰継承、このね、教会のこの高齢化を防ぐ秘訣はまずおじいちゃんおばあちゃんが孫に、息子に娘に、まあ、ちょっと難しくても孫にですね、このアプローチしていくということが必要だと思います。アブラムはひれ伏して先ほどの笑いをいたします。作り笑いです。しかし心の中ではその時でさえも無理だ、ありえない、そんなこと言っても神様、そんなことは無理でしょう、人間的に考えたらそんなことはありませんから、どうかこのイシュマエルを祝福してくださいとアブラムは言い始めるわけですね。18節、そしてアブラムは神に申し上げた。もう心の中の疑いを率直にこう、まあ、なんていうかこうあんまり言い争うことせずに静かに軽く受け流して、いや、そんなことは起こらないでしょう、無理です、これにしましょうということで、アブラムは非常に現実的な祈りを捧げていきます。そしてアブラムは主に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらいますように。そうしますと神様は、いや、そうじゃないと言うんですね。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けるのだ、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについても確かに言うことを聞き入れるよ、もう非常に多く豊かに祝福していく。しかし私は、21節でも繰り返し語られます、しかし私は来年の今頃、さらに具体的に約束が語られていきます。来年の今頃サラがあなたに産むイサク、そのイサクと私の契約を立てる。この契約のクライマックスはこの3回繰り返し語られるこのサラを通して男の子が、イサクが与えられる、その子が契約の、約束の子なんだということですね。16節、19節、21節とこう三段構えで来るんですね。まずこう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えようと、彼女は国々の母となる、国々の王の民の王たちも彼女から出てくると。いや、そうじゃないでしょう、イシュマエル、いや、そうじゃない、あなたの妻サラがあなたに男の子を、その子をイサクと名付けるのだ。イシュマエルも確かに祝福しよう、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。三度ダメ押し言われましたからね、アブラムはもう否定できない、まあ、従うのみですね。しかし従うことに早かった。来年の今頃と言いましたから、このまだ1年ぐらい猶予があったんです。でもその日のうちにアブラムは家のもの全部を集めて、まず自分から割礼を受けていくんですね。イシュマエルももちろん割礼を受けていきます。しかしそれだけでなくて、アブラムとその家にいる皆、男どもは皆割礼を受けていく、そのようなことが今日のところに記されている内容であります。契約を成立させる、契約の印を刻むアブラムと その家族の姿があるわけであります。さて、今日の私たちに一体何をここで語りかけられているのかということについて最後に見ていきたいと思います。この適用とか実践、これがなければいくら素晴らしいメッセージを聞いても意味がないということを語りますから、そのことについて少し考えていきたいと思うんです。ご存知のように今読んでいるアブラハム物語は旧約聖書に記されていることです。旧約というのは古い契約という意味です。しかし私たちは今新約の時代に生かされています。新しい契約の時代です。ですから旧約、古い契約の聖書と新約聖書、新しい契約の聖書、これ2つセットになっているんですね。まあ、新約しかない聖書もありますけれども、旧約もセットになって初めて聖書になります。66巻、すごくシンプルにまとめたいと思うんですけれども、旧約聖書と新約聖書において変わらないものと変わったもの、この2つに注目していきたいと思うんです。旧約聖書においても新約聖書においても変わらないもの、みたらし団子のようにですね、こうその団子の串のように、あの新約と旧約を見事に貫いて全然ぶれていないその、柱の思想ですね。変わらないもの、それは信仰によって義と認められるということです。信仰によって罪が許され救われていく、神の前に正しいものとして認められていく、これは旧約の時代も新約も変わりません。アブラムが義と認められたのはここで割礼を受けたからではありません。その少し前にですね、天を見上げてですね、星を数えることができるならそれを数えてみろ、あなたの子孫はそのようになると言ったときに信じた、それを主は義と認められたと書かれていた通りです。まあ、信仰によってというのは悔い改めによってというふうにも表現できるでしょう。それはよく言われますが、的外れな人生から的をしっかりと向いた、この方向転換をする人生、向きが変えられる、的へと方向が変えられることによって義と認められていく、新しい生き方、全く新しい生き方に変えられていくということであります。その信仰を表すものとして、またその契約を成立させるものとして割礼を、受けていったのが今日の場面でありました。しかし割礼以前にこの信仰が問われておりました。神の前に向きを変えて神と共に歩み始める、そのことの表れとして、アブラムは割礼を受けていきました。旧約も新約も変わらないもの、それは信仰によって悔い改め向きを変えることによって救われていく、そのことでありますが、じゃあ何が変わったのか。今日の教会では割礼をいたしません。初代教会ではこの問題がもう大問題になりました。クリスチャンになっても割礼を受けるべきだ、いやそうじゃないんだって言って、もう大激論がなされてですね、もう教会の中でこう神学論争が勃発したのであります。ケンケンガクガクの大喧嘩が始まったんですけども、まあそのことは新約聖書の手紙を見てください、使徒の働きとか。今日皆さんご存知のように、キリスト教会の正式なメンバーとなるのに洗礼を受けますが割礼を受けませんよね。はい、そうなんです。変わったものは契約の印、契約成立の印が変わったんです。旧約の時代は割礼でした。でも今の時代は洗礼、バプテスマです。そしてそれを繰り返し更新していく聖餐であります。神の御子イエス・キリストが人となられて肉体をまとわれた、そしてその肉体に8日目に割礼を受けられた、そして罪のない一人が苦しみに遭われ、十字架の苦しみによって裂かれた肉と流された血によって新しい契約を打ち立ててくださいました。死と葬りがありました。しかし復活によって、さらには一人一人に与えられる聖なる神の霊、聖霊によって新しい契約の印、バプテスマ、洗礼がある。これが今日の契約の印、契約成立のための必要なことであります。 もちろん信仰によって救われるのですから、その時点でですね、洗礼を受けてなくてもイエス様は本当に自分のために死んでくださったと信じ受け入れるならば、救われます。しかし、まあ、ちょっと婚約のような感じですよね。正式な結婚にまだ至ってないというかですね。でも必要なことは、心でその決心をしたならば、それをちゃんと契約の印としてそれを交わす。それがまさに洗礼バプテスマと呼ばれるものであります。キリストが私の罪のために血を流され肉を裂いてくださった。そして葬られた。その時に私はキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られたんだ。しかしキリストが蘇られたように、今私が生きているのではなく、私の中にいてくださるキリストによって生かされている。私は新しく生まれ変わったのですということの表明として、水を持って聖霊によってバプテスマを受けられていく。父なる神、御子イエスキリスト、そして聖霊なる神様の御名によってバプテスマを受けていく。これが今日の新約の時代の契約の印であり、契約成立の印であります。これは主は再び来られる日まで月ごとに行われていく聖餐とともに心に刻んでいく新しい素晴らしい神の、嘘偽りのない言葉であります。全知全能の神様、その方はアブラハムの不信仰を超えてアブラムを信仰の父へと変えられていきました。その同じ神を今私たちは見上げていくことができます。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてイエス・キリストの神、これは全く同じ神様です。無から有を作り出すことのできること、絶望的な中から素晴らしい希望を与えてくださる方、くすぶる闘神を消すことがなく、傷んだ足を折ることもない、何度でもやり直しの機会を与えてください。だから人生諦めたらあかんとこの方はおっしゃるのであります。しばらくの時、神様のその語りかけに応答して祈りの時を持っていただけたらと思いますが、ぜひ今日お勧めいたします。まだ洗礼を受けていないけれども、すでにイエス様を信じているという方がいらっしゃいましたら、できるだけ早くの時に洗礼を受けることができるように祈り求めていただきたいと思うのであります。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。天のお父様、等身大のアブラハムの姿を、その信仰を、今日も聖書ははっきりと記してくださっていますから、ありがとうございます。アブラハムは私とは違う素晴らしい人だったと私たちはよく勘違いをして、自分はあの人のようには生きられない、あの人に与えられた契約の約束なんか私には関係ない世界だと、そんなふうに自分と聖書の中に出てくる人物とを切り離して考えてしまう絶望があります。しかし主よ、そうではないことを、その絶望の間に橋を架けて、そうではないよ、信仰の父であってもこんな信仰しか持ってなかったんだよと聖書は親しく語りかけて、しかしその不信仰を超えて、人間の不信仰を超えて 人間の無能力を超えて神様の約束は時が来るとその通りに出来事になっていくことを聖書は繰り返し語っております。それを本当に目の当たりにしていくアブラムはまさしく信仰の父へと変えられていきますが、その途上にあってはなお賭けだらけの工事中のものでありました。私たちも同じです。しかし同じ神様を見上げることができます。そして同じ神様が新しい契約を備え、完全な罪の許しと体のよみがえり、永遠の命を保証してくださっております。ですから主よ、この時代ためらうことなく洗礼を受け、バプテスマを受け、契約の印を持って歩むことができますように。神様が備えてくださった素晴らしい契約を私の方で応答して成立させることができますように。そして神様、信仰の父に倣って自分だけの祝福ではなくて全世界の人の祝福のもとへとなっていく、そんな素晴らしい残りの生涯を新しく歩み始めさせてくださいますようにお願いいたします。キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。